今週の御言葉をメッセージからのメッセージ箇所のですね御言葉を朗読したいと思います。ロマ書第15章7節から13節です。朗読します。だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったようにあなた方も互いに相手を受け入れなさい。私は言う、キリストは神の真実を表すために割礼ある者たちに仕える者となられたのです。それは先祖たちに対する約束を確証するためであり、確証されるためであり、異邦人が神をその憐れみのゆえに称えるようにするためです。そのため私は異邦人の中であなたを称え、あなたの名を褒め歌おうと書いてある通りです。また異邦人よ、主の民と共に喜べと言われ、さらに全ての異邦人よ、主を称えよ、全ての民は主を賛美せよと言われています。またイザヤはこう言っています。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかける。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださるようにようです。今週はこのロマ書の15章7から13、この箇所からですね、主のメッセージを聞いていきたいと思うんですね。実はこの箇所は、今読んだこの箇所はこのロマ書の中で、この手紙の中で、特別な意味での締めくくりの箇所になってるんですね。というのはまず14章からずっと続いているローマ教会の中にあった、一つの問題、人間関係のもつれ、こだわりの問題がありましたね。その14章からの問題についてのパウロの教えの締めくくりとなっている箇所でもある。さらには12章から、皆さん覚えてますかね、だいぶ先前の話になりますが、12章から始まったクリスチャンの生き方、倫理ですね、その教えの締めくくりでも同時にある。もっと大きな視点から言えば、パウロがずっとこの手紙を書いてきて、その、いよいよその、本文といったら本文と言えるべきその箇所の全体の締めくくりがここである。まだロマ書はまだこの先もうちょっと続きますけど、これから先のところは、パウロの個人的なその消息とかですね、いわゆる指針と呼ばれますが、あるいは挨拶、そういう言葉でこの後はそういう言葉が続くんですね。そういう意味では本文と言えるべきところはここで締めくくられ、ここで終わるっていうことなんですね。もう3年半ぐらい経ちますかね、ロマ書を学び続けて多分おそらく私が牧会者として牧師として奉仕する中で、もう一度同じようにロマ書を後悔することは二度とないんだろうと思いますね。多分皆さんも長い生涯の中でここまでじっくりと同じ書、ロマ書をね、こういう形で学ぶっていうのは多分あまりないんじゃないか、ほとんどないんじゃないかと思いますよね。そのことを考えると、その締めくくり、本文と呼ばれるべきところでね、締めくくりという意味ではここは大事な、ところの一箇所と言っていいんじゃないかと思うんですね。じゃあ一体パウロはどういう言葉を持ってこの手紙の本文を締めくくっているんだろうか。その本文とも言うべき部分の終わりにパウロが書いているのは実は祈りなんですね。13節、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。まさに祈りの言葉ですよね。ある一人の神学者がこの言葉を引用してですね、パウロが語る言葉っていうのはいつも祈りに溶け込んでいくような言葉であったのではないかと思うという言い方をしてますね。祈りに溶け込んでいくような、祈りで終わる、締めくくられる、祈りにこうスーッと入っていけるような、そういう言葉をいつもパウロは語っていたし、また書いていたしっていうことですね。生きていたっていうことですよね。もちろんこれは手紙ばっかりじゃなくて、牧会者として人生の問題とか信仰の問題についていろいろ相談事も受けたことでしょうね。または日常生活における人々とのその会話においてもそうであったろうってことですね。さらにはそのことは牧師や伝道者だけじゃなくて、ここにいる私たちみんなそうですね。あらゆるクリスチャンのする、私たちのする会話、日常の会話においてもそういうことは大切なことである、この神学者言ってますね。そしてこんなことを書いてました。 私は従ってある方とお話をしているときに、その心の中にいつも問うていることがあります。この会話がどのように祈りに結びつくか、この会話がどのように祈りをもって終わりうるかということです。祈りをもって終わりえないような対話、それはどこかおかしいのだ、そう問わなければならないのです。ちょっと考えさせられる言葉ですよね。祈りによって終わりえないような対話、それはどこかおかしいのだ、そう問わなければならない。もちろんいつでもその場でね、とにかく最後に祈んなきゃなんないってね、そういうことじゃないと思うんですね。祈りを持って終わる時もあるし、その場では祈らないってね、そのまま会話が終わるってこともあるんだと思いますけれども、でもそのたとえそうであったにしても、その言葉が最終的に祈りにこう連なっていく、そういう言葉であるように、私たちの語る言葉をこう吟味していくことが大切だと。そうなるとね、家族といる家の中でね、家族と寝っ転がってね、いろいろ会話したり、テレビを見ていったりするときに交わす、そういう言葉、あるいは友達といろいろどっか行ったりね、遊んだり、なんか相談事したり、そうする、そういう中で交わされる言葉の中でも、互いに交わした言葉が祈りとどのように関わるかということを、キリスト者はいつも心に吟味しながら、そういうことを 問わざるを得なくなってくるということですよね。たとえその場で祈ることがなくても、夕べには祈るし、一日の終わりに、布団に入るときには祈る。その祈りの中に自分が今日一日語った言葉がスーッとこう祈りにこう移っていける。どっかなんか、違った自分にならないと祈れないみたいなねそういうことにならないってことですよね。わかりますか。スーッとそのように入っていける、まあそういうことが大事なんだとこの神学者が言ってるんですね。まあ、非常に心に、留めておきたい、そういう言葉だなと思って紹介しました。ところで、先ほど最初に確認したように、この箇所はこの手紙の中で大事な締めくくりの言葉なんですね。特に一つ前の章、第14章からパウロは信仰の強いものと信仰の弱いものという言葉で類別される2つのグループの間にあった人間関係の問題、対立の問題、それを取り上げてずっと語ってきたわけですよね。食べ物にこだわったり、特定の日にこだわったりする人たちとそうでない人たちですよね。そしてそういう問題はローマの教会だけじゃなくて、当時の他の教会にも同じような問題、人間関係のもつれがあったようなんですね。そしてお互いに軽んじたり裁き合ったりしていた。こういう人間関係のもつれっていうのは、今から2000年前にあったばかりじゃなくて、今でも起こるわけで、私たちもそういうことはよく、まあ、知っているというか、体験上ですね、分かっていることだと思いますね。そしてそれがどんなに心を重くするかということを、まあね、私たちはみんな子供でも大人でも、もう分かってるんだろうと思いますね。大人だと大の大人がね、そんなつまらないことにこだわって、どうしていつまでもくよくよしてるのかとね、まあ、他の人は言うかもしれませんが、しかし大人であろうが子供であろうが、まあ大体私たちが一番憂鬱になって気が重くなるのは、例えば仕事上の問題でね、ちょっとなんかね、トラブルがあったとか、あるいは勉強をどうするかとか、そういうことでも私たちは悩みますが、しかしそういうこと以上に私たちの心を憂鬱にさせるのは、やっぱり人間関係のもつれ、そういうことであるんじゃないかと思うんですね。それは一番かなわないことと言ったらいいんですかね、なかなか難しい問題ですね。パウロは実はこの14章から始まった問題については、先週学んだこの15章の頭の部分6節までのところで、その問題について一応語り終えているんです。この結論というべきところも、まあ、パウロはすでに語ってるんですが、でも今日読んだこの続く7節以降にもですね、パウロはちょっとそれに関連したことを語ってるんですね。まず7節で改めてこう語り始めています。7節、だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。さあ、改めてこのね、互いに受け入れなさいって教えてきたわけですが、そのことを語って、そして改めてパウロがこれから取り上げるのは、8節で言われている割礼のある者たちという人々と、9節で言われている異邦人 と呼ばれる人たちの間にあった新たな対、新たなというかな、別の対立の問題といったらいいんでしょうかね。これはもう皆さんもよく知ってると思うんですが、当時の教会にはイエス様をメシアとして信じて受け入れたユダヤ人であった人たちがクリスチャンになった場合と、全くユダヤ人でない異邦人と呼ばれる人たちがイエス様を救い主と信じてクリスチャンになった、そういう、まあ、対別して2つの、グループがあったわけですね。でお互いに、ちょっとこう受け入れ合えない部分があったんですね。まあ、今まで見てきたようなその特定の食べ物にこだわることとか、あるいは特定の日にこだわるってこともこのこととも少し関わってるんです。そういう意味ではちょっと複雑な問題なんですけれども、例えばある人たちは洗礼を受けるだけじゃダメなんだと、洗礼と同時に、洗礼の前に、まあ後でもいいんでしょうけども、割礼を受けていなければ立派なクリスチャンと言えないんだとまあこれはユダヤ人ですよね。ユダヤ人は割礼を受けていたわけで、洗礼を受けるときには割礼も同時に受かなければ一人前のクリスチャンじゃないということを主張しました。しかしパウロはどうだったですか。皆さん知ってますよね。そういうものは不必要だって、もうローマ書でずっと学んできましたよね。割礼のあるなしは問題じゃないって考えていたわけで、これはかなり大きな対立が初期の教会で起こったわけですよね。使徒言行録を読んだりガラテヤの信徒の中を読むとですね、パウロはこの問題をめぐって、それこそパウロ自身も激しい論争をしたっていうことが分かりますよね。同じ信仰の仲間であるペテロやヤコブ、信仰の先輩でもあるわけですが、そういう人たちとパウロは大論争を交わしたわけですよね。まあ本当に考えてみればパウロにとっては気の重い、頭を悩ますそういう問題であったに違いない、ね、同じ信仰を持っている仲間なのに話が通じない、分かってもらえない、なんでこの人たちはこんなつまらないことにこだわってるんだろうかとね、おそらく随分長い間頭を悩ましたことがあったんじゃないかと思うんですね。しかしなかなか決着はつかない。人間関係ってね、一度もつれるとどうしようもないところがありますよね。パウロのまたそのようなもつれの中で足を引きずるような思いをしていたに違いないと思いますね。だからこそパウロは祈らざるを得なかったし、祈ったんですね。希望の源である神様に彼は祈った。どうぞ自分たちを、この教会を喜びと平和によって満たしてください、ね、そしてそういう祈りによって信仰の確信と希望をいただいて、パウロが命じた言葉が、まあ、一番初めの7節の言葉なんですね。だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。キリストがあなた方を受け入れてくださった、ある神学者はキリストが私たちを受け入れてくださったということは、まさにこれこそが教会の、まあ、キリスト者の礼拝で行われる一番重要なことであって、確認されるべき一番重要なことであって、特に聖餐式における共通の経験であるということを言ってますね。聖餐式っていうのは自分一人で神様から受けるものじゃない、イエス様から受けるものであると同時にみんなで受けるべきものですよね。家族として、神の家族として、みんなでキリストに受け入れていただく、それを確認する時でもある。だからこそ教会の仲間がみんな集う礼拝室の中で執り行われていたし、これが礼拝の経験なんだとこの神学者は言うんですね。礼拝で私たちが知るのは、私たちは何よりもキリストによって受け入れられたんだ、だから私たちも周りを見回してね、あの人もこの人も受け入れられているんだ、受け入れるんだっていうことを確認する、そういうすべき確認すべき時なんだっていうことですよね。この人もあの人も受け入れられる、それだけじゃない、自分もそれらの人々に受け入れられる喜びを知っているんだ、そういう喜びを味わう経験、それが礼拝であり、特にその礼拝の中での聖餐式の意味だっていうことですよね。パウロがここで言ってるのはそういうことだ、礼拝とはそういう時であってそういう場なのだ、これは本当に大事なことであろうかと思います。こういう原則からずれてくると教会っておかしくなってくるんですよね。本当にそういうことが起こり得ますね。 そしてパウロはお互いがそうやって互いに受け入れるということ、それが神の栄光を表すことだと言っています。皆さん、神様の栄光ってどうやって表されているか、ここに来ている私たちがお互いにいろんな違いはありますが、受け入れ合って認め合って支え合っている、そこに神様の栄光が表されているんだ。そしてその上でさらに続く8節でこう言ってますね。8節、私は言う、キリストは神の真実を表すために割礼ある者たちに使えるものとなられたのです。それは先祖たちに対する約束を確証されるためであり、異邦人が神をその憐れみのゆえに讃えるようになるためです。ここで確認したいのは、まずイエス様は神の真実を表してくださった。そうですよね。この真実っていう言葉は真理とも訳せるし、まあ誠実っていう意味をにとってもいいですよね。神の誠実さ、神様の真実さ、あるいは神様の真理をキリストは表してくださった。どうやって表したでしょうかね、表してくださったんでしょうかね。それはユダヤ人の先祖たちに対する約束を果たすことによってだと。神はユダヤ人を選び、ユダヤ人に契約をくださいました、約束をね。それを神様は着実に果たしてくださった。約束をちゃんと神様は答えてくださったってことですよね。そのことによってキリストは神の真実を、誠実を表してくださったっていうことですよね。そしてそのためにユダヤ人に対する約束を忠実に果たし、彼らに使えるものとなってくださった。ただね、このことは実はユダヤ人のためだけじゃなかったってパウロはここで言ってるんですね。異邦人が神をその憐れみのゆえに讃えるようになるためですとも言われている。つまりユダヤ人と同じように異邦人もまた神の民としてくださるんであって、異邦人もまた神を崇めるものとするためにキリストは来て、その約束を忠実に誠実に果たしてくださった。ここに神の真実が、神の誠実が表されている。なんで表されたか、神様が本当に信頼に足るお方であるということを、私たちがそれを見て知って味わうことができるため、確信することができるためなんですよね。まあ、こんな風に異邦人が救われて神を褒めたたえるようになるってことは、神様があらかじめ計画しておられたことであって、実は旧約聖書の中においてもすでに予言されていたんだ。そしてそのために神様はユダヤ人に対しても異邦人に対しても真実、誠実を貫いてくださったんだってパウロ言ってるんですね。それによって全ての人が神様を信頼しきることができるような関わりを神は貫き通してくださった。だからこそ私たちは神様を信頼しきって生きることができるってことですから、私たちと決定的に違うところは、神は何一つ裏切るようなことはなさらないってことです。神様は約束に忠実誠実であって、その約束をこの歴史の中で神は確かに果たし続けてこられたし、今も果たし続けてくださるし、これからも果たしてくださる。それを知るときに、この神に私たちは信頼しきって生きることができるようになるっていうことなんです。こういうことがよくわからないと、どっかで私たちは神様に対してさえも信頼できないみたいなね。それは一つの原因はよく分かってない。聖書に何が示されているか、歴史の中で神がその約束にいかに応えてきてくださったか、そういうことを私たちは学んでいない、知っていないってところにも大きな原因の一つがあるんですよね。この箇所でパウロが取り上げている問題っていうのは、さっきも言ったように人間関係の問題なんです。私たちも人間関係でいろんな意味で苦しみますよね。家庭でも、学校でも、職場でも、いや教会でも起こります。そしてこの人間関係をいつも揺るがすのはどういうことかというと、お互いが信頼できなくなってしまうということですよね。多少意見が違ってもね、ちょっとぐらい生き方が違っても信頼関係があるうちは大丈夫なんです。しかし私たちをいつも不安にさせるのは、この人を本当に信頼していいだろうかという疑いが私たちの頭の中に、心の中に浮かぶ時なんですね。 暗く気が重くなっている瞬間というのは、私たちは疑っているんです。間違いなく何かを疑っている。人を疑っていたり、状況を疑っていたり、いや神様を疑っていたり、その疑いから私たちは実は大きな問題に陥っていくんですよね。私たちはいつも不安にさせるのはその疑いだ。夫婦でも親子でも友人でも教師と生徒の間でも会社の人間関係にも、いや大きくは国と国の間にも、疑いの心が湧いてくるときに人間関係は大きく崩れ始めてくるんですね。だからこそサタンはエデンの園でアダムとイブを誘惑して罪に陥れるために何をしたかといえば、神様に対する疑いをエヴァの心の中に植え付けたわけですよね。神様は本当にそのどの木からも取って食べてはいけないなどということをおっしゃったんですか。そんなケチなことをおっしゃったんですか。神様は全部食べていいって言ったんですよ、実際はね。でも一個だけいけないって言ったわけじゃないですか。でもサタンは逆なんです。全て食べちゃいけないなんてことを、そんなそのなんていうか縛りつけるようなね、支配するようなそういうことをおっしゃったんですか。それは神様に対する疑いを吹き込むためなんです。そしてエヴァは、そしてさらにはその夫でもあったアダムは、まんまとそのサタンの誘惑に引っかかって神様を疑い始め、そして神が取って食べちゃいけない、食べると必ず死んでしまうとはっきり警告していたその木の実を取って食べてしまう。罪、そういう意味での罪を犯してしまう。疑いは人間を罪に陥れるんです。それを知っているからこそサタンは疑うこと、疑いを人の心に吹き込む。それは今でもサタンの常套手段なんです。毎日の生活の中で私は疑いと戦いますよね。信仰においても、夫婦の間、親子の間においても、職場の同僚との関係においても、疑いが入ると私たちは暗くなるんです。そして身構えるんです。自分で何とかしようとするんです。焦りを感じます。平安から遠ざかります。安心から遠ざかります。そして前向きに何か物事を考えていこうというね、そういう考えがだんだんこう薄れてきますよね。混乱してきますよね。そして人間関係が壊されていくんです。しかしパウロはここで言ってるんですね。神様は私たちに真実を貫いてくださった、誠実を貫き通してくださった。それ言い換えれば、神様は私たちを信頼しきってくださったっていうことなんです。とっても大事です。皆さん、私たちは神を何度も裏切ってるんです。歴史の中で、個人的な意味でも。でも神は私たちに対する約束を貫き通してくださった。誠実に、真実に。それが神の真理なんですよね。それは私たちを信頼してくださったということ。そういう意味で神様はまさしく私たちが信頼するに足るお方であって、私たちのに信頼する心を呼び起こしてくださるお方だ。それが信仰っていうものですよね。そういう神への信頼の心を神がくださるんです。それが信仰なんです。イエス・キリストはその神の真実を私たちの関わりの中で明らかにするために、その約束を果たす御業をあの十字架によって行ってくださった。いや、この地上に生まれたということも含めてね、全部その存在を通して神の真実を果たしてくださった。そのためにイエス様の血が流されたんだ。だからこそ異邦人もまた憐れみを受けたんだ。神様からほっぽり出されているように思われていたような人たちも、神の真実の中で捉えられていたのだ、捉えられたんだとパウロはここで語っている。そのようにユダヤ人とそうでない人たちの間にあった対立の問題を、そこに神に目を向けることを通して解決の道を示したっていうことですよね。先週もやりました。人間関係の目に見える形、問題がいっぱいあるわけですが、私たちがそこにしか目を留めなかったら解決はありえないんです。お互いに主張し合って分裂するか、どっちかが折れるかっていうしかないですよね。和解はないんですね。でもそうじゃないんです。 神様が何をしてくださったか、神に目を移すことによって初めて私たちは人間関係の問題に神様からの解決を得ることができる。それは言い換えれば疑いっていうことから解放されるということでもあるということですね。疑いから来る不安や恐れからも解放されていく平安を味わいながら、あ、これでいいんだ、そういうほっとした心でですね、ちゃんとした神様の道をしっかりとこう掴んでそこで生きることができるようになるということですね。9節以下には旧約聖書からの4つの引用が記されていますね。引用箇所いっぱいありますね。まず9節、そのため私は異邦人の中であなたを讃え、あなたの名を褒め歌おうって引用がなされてますね。これは詩編の18編の50節からの引用なんですね。でここでは異邦人ってなってますが、詩編の中では国々って訳されて、まあもちろん同じ言葉ですね。またここで言われている私は異邦人の中であなたを讃え、この私っていうのは詩編の作者はダビデですから、これはダビデ自身を指しているんですけど、詩編の中ではでもパウロはこれをここに引用するときに、この私をイエス様キリストとして引用してるんですね。キリストが異邦人の中に来てくださって、そして異邦人の中で皆を褒めたたえ、皆に賛美を捧げる、そういう技を起こしてくださった、そういうお方としてキリストをここで、表しているというふうに言われてますね。そしてそれに続く3つの引用がさらに続いてます。まず10節ですが、異邦人よ、主の民と共に喜べってあります。これは旧約聖書の中の立法の書と呼ばれるグループの一つである申命記第32章43節からの引用なんですね。立法の書の一つである申命記32章43節からの引用。次に11節、ここではすべての異邦人よ、主を讃えよ、すべての民は主を賛美せよ、全部異邦人が入ってますね。これは旧約の諸書、あるいは文学的な書と呼ばれるグループの、一つである詩編の117編1節からの引用になってますね。諸書からの引用、詩編からの引用。そして3つ目12節、これはイザヤ書って書いてある預言書と呼ばれるグループの代表であるイザヤ書11章の10節からの引用ですね。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる、異邦人は彼に望みをかける、全部異邦人が神を信じるようになるという箇所をパウロは選び取ってるんです。しかもちょうどそのグループに分けてね、旧約聖書っていうのは大きく3つのグループに分かれてまして、1つは立法と呼ばれる箇所、それは創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つの書が立法の書ですね。さらには諸書と呼ばれる、そういう書もあって、それはですね、あ、ごめんなさい、立法の書、立法のモーセ五書が今の5つで、その後もエステル記まで17の書が、まあ、いわゆる立法の書と呼ばれる部類に入るんですね。そしてそれに続く呼ぶ記から呼ぶ詩、箴言、コヘレト、雅歌、この5つの書が文学的な書と呼ばれます。さらにその次の、イザヤ書から始まりますけど、17書が預言書っていうのがあって、まあ、旧約聖書というのは大きくこの3つのグループに大別されるんですね。そしてパウロはここでその3つのグループからそれぞれ異邦人が神を信じるようになるんだよっていうところを引用してるんです。つまり何を言いたいか分かりますね。聖書っていうのはもうずっと一貫して昔からユダヤ人だけじゃないんだよ、異邦人をも救うっていう預言をきちっと約束をしてくださっていたんだよっていうことをパウロはここで引用しながら語ってるっていうことなんですよね。聖書はどこを開いてもユダヤ人だけではなく異邦人も救われて神の民とされるという約束の言葉であふれているんだ。パウロは言うんですね、あなた方の中でユダヤの人々、割礼を受けている人々はそこを間違っていたんじゃないかって、聖書は初めから誰かを除外しているとあなた方は思っていたかもしれないけど、自分たちだけ特別だってね、思ってたかもしれないけれども、それは違うんだと、実はみんなが、誰もが礼拝に招かれているし、異邦人もキリストの御業によって神の民とされることが約束されてるんだと。それゆえに異邦人は彼、つまりキリストに望みをかけるんだって言ってる。この 12節で言われている望みっていうことが 最初に読んだように13節最後のね祈りにつながっていく、希望の源である神様の神への祈りにつながっているわけですよね。もう一度13節を見ますが、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださるようにと。これがパウロの祈りなんですよね。ここには神様を信じる者に与えられる祝福が記されています。それはあらゆる喜びと平和に満たされて、そしてさらに希望に満ちあふれるということ。信仰によって得られるあらゆる喜びと平和って記されてるんですけど、信仰が喜びと平和を満たすんじゃないんですね。満たすのは希望の源である神が満たしてくださるわけで、信仰っていうのはその神への信頼の心ですよね。そうすることで神様が私たちの内側に喜びと平和を満たし、希望に満ち溢れさせてくださるんだということですね。そのために私たちはその希望の源である神様につながっていることが必要なんだ。旧約聖書のコヘレトという書があります。この9章の4節にこういう面白い言葉があるんですね。新改訳の第3版で読んでみたいと思います。ちょっと皆さん一緒に読んでみましょうか。コヘレトの9章の4節、はい、全て生きているものに連なっているものには希望がある。生きている犬は死んだ獅子に勝るからである。面白いですね。生きている犬は死んだ獅子、まあライオンに勝ると。ライオンって恐ろしいんですけど、でも死んじゃったら意味ないだろうと。ライオンが生きている時にはその前で怯えていたかもしれない犬だってね、死んだライオンの前でははるかに勝ってる、強そうだってことですね。大事なことは生きてることだと、生きているってことは希望があるっていうことなんだ。じゃあその希望はどこから生まれるかといえば、ここにね、生きているものに連なっていることによって得られる。ここで生きているものって言われているものは誰かといえば、まあ、もうすぐ想像つきますね。神様のことですね。神につながっていることによって希望が得られる。だから神は希望の源である神って言われているんですよね。神に連なるものは生きている、そしてそこには希望がある。パウロはこの13節で聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるようにって祈ってるわけですが、この聖霊の力によって与えられる満ち溢れる希望っていうのはもうちょぼちょぼ燃えているような希望じゃないんですね。いろんなことが起こっても決して消えない、気分的にはめげるようなことがあっても、神様に向くときに必ずそこから再び燃え上がってくる、そういう希望ですよね。そしてさらに私たちの人生を作り変え、家庭を作り変え、さらにはこの社会をも作り変えていくような、そういう希望が湧き上がってくる。細々と燃えているようなものとはというものではないっていうことですよね。希望の源である神は聖霊の力によって私たちをそういう希望に満ち溢れてさせてくださるんだということですね。さあ、この箇所では信仰の強い者と信仰の弱い者が互いに受け入れ合うための力についてパウロは書いてきました。その力って何か、パウロがこれまでの議論の結論として言うのは、それは希望なんだってことなんですね。絶望した人々は共に暮らすことはできません。絶望はしていなくても本当の希望のない人は他の人を許すことができません。恨みつらみ、憎しみや怒りの思いで心がいっぱいになってしまっているので、許すってことができない。だから一緒に歩むことができないんですよね。英国人のフィリップスという聖書学者が、これ昔もう亡くなっている方ですけど、第二次世界大戦中にですね、聖書、新約聖書を翻訳したフィリップス訳っていうのがあるんですけど、そのフィリップス訳のローマ書の15章の13節はこういうふうに訳されているんです、まあ、日本語に訳してありますけど、あなた方の生活全体と見通しとが望みによって輝いてきますよ。まあ、随分なんか違ったね訳だなって、意訳が入ってるわけですけど、確かな望みを持っている、確かな希望を持っている人っていうのは生活のどの部分にもおいても希望に輝いているんだってことですよね。わかりますか。 神からいただく希望ってそういうもんだってことなんです。どの部分でも希望に輝いて生きていくことができる、まあ、そういう希望を持って私たちも生きていきたいと思いますし、そういうことによって人を愛し互いに受け入れ合っていきたい、そういう教会でありたいと思いますよね。そういう家庭でもありたい、そういう人生でありたい。しかし私たちはさまざまな人間関係に実際は苦しみ、悲しみ、重荷を負って恥ずかしいような思いをすることもあるわけですが、そしてついついね嘆いてしまうということもあるかもしれませんが、そういうところでよく知らなければならないことは、イエス・キリストが私たちのためにどんなことをしてくださったか、そして今もキリストが何をしてくださっているかということを常によく見ることなんです、知ることなんです。最初にも言いましたように、私たちの焦点が目に見える現実だけに向かってしまうと、そこからは希望は湧いてこないんです、信仰は湧いてこないんです。で、私たちどうしてもそうしちゃうんです。それはもう習慣癖なんですよね。でもその習慣癖をはっきり癖があるということを、習慣があるということに気づいて、悔い改めて、つまり考え方を変えて切り替えて神様に目を向け直す、キリストが私たちのためにしてくださった御業、またキリストの御言葉でこの聖書に心を向け意識を向けていく、そうすることによって私たちはそこから希望を得ていくことができる。希望を得るときに私たちは弱い人たちを受け入れることができるし、許すことができるように変えられていくんだということです。そのためにキリストは来てくださって、真実を貫き通してくださった。そのキリストの真実を知ることによって私たちはキリストを信じきって生きる心を持つことができる。その心を持つときに私たちは希望を持って生きていくことができる。その希望があるときに私たちは互いに受け入れ合って生きていくことができる。家庭においてもです、夫婦も親子も職場でもそうですね、もちろん教会の中でも、その希望こそが私たちを幸せに導く大事な力、大きな力になっているということができるんじゃないか、ね、お祈りをします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。